Don't go away and stay here. All you have to do is listen to FM Gig.
Hana Saka Samurai, Nippon Banzai.おはようございます。8月23日8時がやってまいりました。皆さん暑いですね。いかがお過ごしでしょうか。僕ねこの家内から頼まれまして、先日昔撮ったビデオから VHS テープ、皆さんご存知ですかね。 VHS テープって大きなこうテープなんですけれど、それをずっとこう保管してたんですけど、そろそろデッキもなくなってきたんで、DVD に移してくれっていうことをずっと言われてまして、3ヶ月ほど放っておったんですけれど、ついにちょっとこうやる気になりましてやってたんですが、主にそこにあるのはちょうどビデオテープを買った30年ぐらい前になるんですかね、子供たちが小さい頃のビデオがいっぱい撮ってまして、それをまあ全部見るわけじゃないんですけれど、見ながらこうダビングをしてたんですけど、いや懐かしいっていうのか、急に25年前に、帰ったような気もしてまして子供たちが小さい姿で、上の子供が歌っているところがあって、その同じ歌をまた下の子が何年間すると同じ歌を歌っているシーンがあったりして、なんだろうな、こう歌っていうのは多分下の子は上の子が歌ってる歌をこう簡単な歌なんですけれど、それを聞きながら、覚えたのか、まだ言葉が始まった頃にその歌を歌うと、している姿を見て、やっぱ歌って何か伝わるものがあるんだな、そう思うとね、私自身も歌ってないよね。昔はカラオケが流行って歌ったことがあるんですが、歌を歌うっていうのはどんなことなんだろうなってことを改めて考えました。歌を歌えば、悲しい気持ちになる時もありますし、本当に楽しい気持ちになる時もあるし、歌ってる人の歌を聞いて、いろんな気持ちになる方がいらっしゃると思うんですけれど、皆さんもこの暑い中、今からちょっと番組が終わったら歌を歌ってみないでしょうか。別に演奏がなくてもいいと思うんで、昔の歌でもいいし、思い出の歌でもいいし、そんなことを今日思ってみました。この後は、歌手の方に来ていただいてるんで、歌のことをいろいろお聞きできると思います。この後よろしく。改めましておはようございます。本日のゲストは、1年前にも出ていただいたんですが、豊岡敦江さんです。おはようございます。
おはようございます。
本当に1年前出ていただいて、
はい、
今日また出ていただける、こんな嬉しいことはないなと。
こちらこそ嬉しいです。呼んでいただいてありがとうございます。
こちらこそ。で、歌手をやり、
はい、
歌手ですよね。
そうですね、歌を歌い始めて104年ぐらいになるんでしょうか。
僕もね、あの後一度コンサートに、
そう、来ていただきました。
行かさせていただいて、
ありがとうございます。奥様と、
はいはいはい、家内とともどもこう行かせていただいて、はい、素敵な歌を聴かせていただいたんですけれど、ありがとうございます。どうなんでしょう、こう豊岡さんの歌に対する思いっていうのがこうやっぱりあるんですよね。
そうですね、もう本当に何のために歌っているんだっていうことをやっぱり考えて、歌い始めたんですね。実はなんかかっこいい言い方かもしれませんが、
かっこいいじゃないですか。
いやいや、もうただその自分のためとかですね、何のためって、その 何も考えずにこう綺麗な服を着たいからとかそんなことだったらもうやめようと、じゃなくてじゃあ自分は本当に歌が子供の頃から好きだったんですけど何のために歌うんだっていうことを、実はあるそのビジョンカウンセラーみたいな方がいましてね、それでもう本当に全部出してもらって、よしだから私って歌いたいんだってそれがやっぱりかえって力になったんですよね。
何だったんですかそれは。
いやもう本当恥ずかしいんですけれどもね、なんかこう歌ってこう歌自身に力があるじゃないですか。
その歌自身にね、
歌自身に、だから誰が歌っていても、その私たち あの歌聞いたらこんな気持ちになるとか、あの歌に癒されたのよねとか、この歌聞いたら元気が出るんだよなっていうのがあるんです、それぞれ皆さん、で私もあるし皆さんあると思うんですけれども、そんな歌を通じて、たまたまコンサートや私が歌ってるところを、いてくださった方とですね、例えば、その自分の人生を照らし合わせて、あの頃自分ってこんな思いをしていたなとかですね、こんな優しさがあったよなとかですね、そういうのを思い出していただきながら、で人間本来持ってるその慈愛というか慈悲というか、そういう本当に本来人間誰でも持ってるこう気持ちをこう呼び覚ますというか出していただくんですよね。それで優しい気持ちになって、家に帰ったら奥様やご主人やお子さんや近所の人に優しい言葉の一つかけてあげていただける、そんな人にこうつながりをね持ってもらえたら、そういう思いでこう使命を持って歌わせていただいてるんです。
本当にね、歌自身にも力があるし、それを歌われる方にも、そこにまた力を乗せて、伝えることができるのかな、音楽って歌ってのは。
なんか自分ではなんか表現者かななんて思うんですよね、その歌詞を通じて、その曲を通じて、そのいろんな捉え方があると思うんですけれど、
100人いらっしゃったら100通りの捉え方がありますよね。
そうですね、そしてまたその自分自身の生き様とか、自分自身の考え方とかが、やはり歌とかにも出てくると私よく思うんですよ。
じゃあもう実際にこうコンサートをされて、こう帰られて何らかのフィードバックをこういただいて、
そうですね、もう毎回アンケート取らせていただくんですよ、例えば300のコンサート、300名のコンサートなら200枚ぐらいコンサートのその終わりのアンケートをいただいて、なんともそれが私のですねご褒美。
あれ楽しいですよね。
楽しい、後で見るの。でで、なんかね、それぞれがまあいい、ね、感動したとか言って、そういうのはまあそれでありがたいんですけど、それじゃなくてですね、もう長々と書いてくださってる方がいたり、それが本当に自分の栄養剤ご褒美になったりします。
そうですよね、だから本当に一回始めるともうやめれない、
なんか責任を感じてしまうようになりました、歌い始めて本当何年か経ってからですね、もう責任が発生するなって。
だから、豊子さん、CD も出されてるし、コンサートも定期的にやられてるんで、
おかげさまで、
豊岡敦恵さんで検索したら、ホームページがありました
よね。
近々も、結構頻繁にいろんなところでやられてる。
そうですね、もうクリスマスでなんかこう、ここでやって、あっこでやってとかっていうお声もいただきながらですね、近々は奈良の学園前というところでまた、8月にするんですが、それはもうおかげさまでちょっともう満席
完売しちゃったんで、で次やるのはこう大きなのは、来年になっちゃうんですか。
そうなんです、来年の春ですね、もう奏者さんも全部決まってまして、
来年の2016年の3月の12日
そうなんです、日土曜日だった
土曜日ですよね、ライティーホール。
そうなんです、
ライティーホールって大阪府立図書館のところにあるホールなんですか。
そうなんですよ、あんなところにあんな綺麗なホールがあったのかって私もちょっとびっくりしたんですけど、行ってきて、綺麗でですね、アクセスもいいですし、近鉄というか中央線地下鉄の荒本っていう駅があるんですね、そこからもう歩いて、そうですね、3、4分かぐらいでしょうかね、
ね、まあ、まあちょっと先なんですけども、これもあの皆さんよろしければ、
はい、
3月12日
そうです、ね、
はい、いらしてください。あとね、こう豊岡さんがいっぱいもう研修もやられてるしこう人との関わりをこうすごい大事にされてるんですけれど、
ありがとうございます。
なんか今日は先日こう 見られてきた音楽劇、
そうなんですよ、うん、
それについてちょっとこうお話をいただけるってことで、
そうですね、
はい、
戦後をその70年ですよね、まあ、今年、
昭和でいくと多分昭和90年になるんですか ね、
は
い、
本当にまだ私たち、ね、侍さんも私ももちろん生まれてないですけど、
生まれてなかったんですけれど、
ね、戦後70年ということで、その、君を生きてっていう音楽劇をね、
音楽劇って どんなんなんだ、
本当にあの面白かったんですよ、
はい、
あのちゃんとその お芝居ミュージカルとは違うんです、
また違うんですよね、
普通の本当に、はい、あの劇ですね、お芝居、
お芝居があって、はい、
あの歌も登場する、歌を歌って歌も時々歌うという、あの
途中にあの歌が入るっていうのが音楽劇なんですか。
そうなんですね、でその場面に応じた歌を歌いながら劇が、うんうん、始まっあの進んでいくっていうことなんですけれども、
はいはい、
あの命をつなぐっていうのがテーマだったんですね。
命をつなぐ、はい、
あの要するにその現在その大学を出て若い青年、社会人1年生ぐらいの青年がですね、うん、過去にこう、うん、タイムスリップするわけですよ。自分のおじいちゃんが、
はい、
あの戦争を経験してる、
うんうん、
戦死してるというか、まあうん、戦争経験してるんですね、
うん、
でその過去にタイムスリップして、
うん、
まあ、シベリアに強制連行されたに日本兵、
はい、たくさんいらっしゃったみたいですね。
そうなんです、終戦を日本が8月15日に迎えたのに、はい、帰れると思ったのが、うん、シベリアに送られた
抑留された方
ですね。そうです、抑留された方々の話だったんです、
はいはい、
でその青年がですね、現在の若者がタイムスリップでそのシベリアに行ってですね、うん、その戦争の体験をするんですよ。戦争じゃない、ごめん、シベリア
抑留の
体験をするんです。
要するに70年前にこう、
そうなんです、
はい、
逆戻りして、
ええ、
その中でそのお母さんって言って死んでいく人とか、握り飯食いたいよって言って死んでいく人、うん、戦友を見送って、
うん、
まあ、過酷な体験をそのするんですね、
はいはい、
そんなことからですね、うん、あの今がどれほど恵まれて いたんだっていうことを、うん、そして親のありがたみとかっていうのがですね、
うん、
あの反省とともに成長していかれるっていう、そういうストーリーなんですね、
ね、こう、まあ、僕たちもこう、ね、はい、本当に戦後の生まれで、
はい、
まあ、僕は生まれた時はまだそんなに豊かではなかったんですけれど、でもどんどんどんどん豊かになって、
高度成長、そうですね、
はい、豊かになってきて、まあね、平和っていうのが当たり前の
当たり前、
ね、ね、時代になりましたよね。
本当に
でそれをこう音楽劇でそういうことを伝えられているわけですか。
そうですね、ですから私もその歌を歌ってるんですね、反戦歌、もう戦争絶対に、うん、やってたまるもんかと、
うん、
ね、それで先人たちが残してくれた、
うん、
せっかくのこの日本、ね、あのをですね、
はい、
あのこれからどうやって私たちがその受け継いでバトンを、ね、
うん、
いただいて やっていくのか、まあ、作っていくのか、
このままちゃんとした平和な社会をね、
で反戦歌を私も歌っているんですね、
はい、
でたまたまこれシベリア抑留された、うん、ことで、うん、今ちょうどバックにかかってきた曲がですね、はい、ロシア民謡で、
これが鶴、
そうなんです、
はい、
あのロシアの人々がですね、
うん、
大草原を舞う鶴を見て、
うん、
その今は亡き兵士の魂がふるさとに帰ってくるというふうにこう信じられている、
はい、
そういうことを歌っている曲なんですね、今残された、
うん、
生きて帰ってきてしまった、うん、その兵隊さんというんですかね、その人が、今どう思ってるかっていうのを曲になってる、
はい、まあ、じゃあこうちょっとこの後ね、この曲をゆっくり皆さんに聴いていただいて、
はい、ありがとうございます。
泣きながら飛び交うのだと、果てない海を越えて ゆく鶴の群れよ、その列に空いた隙間はもしかして私のためか。激しい戦に敗れて荒野に倒れた兵士の悲しく痛ましいその声が今も私を呼んでいるのか。あの戦争は遥か遠い昔のことなのに、なぜかこの頃しきりにあの頃のことが思い出される。玄関の大地の土となっていった若き友よ、私は一体何のためにここまで生きながらえてきたのだろうか。気高く気投げに飛んでいく疲れた翼よ、やがては私のその熱に連なり飛んでゆくのか。
いやー、いい曲ですよね。
ありがとうございます。
いい曲だし、はい、歌ってる方が歌いもいいし語りもいいんです、
ね、ありがとうございます、
はい、いや本当にね、こう平和っていうのはいつもあると感じなくなって、
本当に、
こうやってただ暑いななんて言ってられる自分が幸せだと思う。
ちょっと幸せっていうことなんですよ ね、
いやもうこんな形でこう筆岡さんはこう歌に乗せてもいろいろお伝えされてるし、本当にいろんなことをやられてる
ありがたいことに
ね。なんていうのかな、こうただ歌だけって言ったらすごい失礼なんですけど、じゃなくてこう本当に、研修もやられてるし、はい、当然、主婦もやられてる
んです一応、
ね、はい、でもここまで行かれるにはこういろんなことがやっぱりあったんですよね。
そうですね、
はい、
なんていうか風の向くままというんでしょうかね、吹かれるままというんでしょうかね、
気の向くままなん
だ。いや、なんかこう、
はい、
不思議なこう人過去振り返りましたら、ことだったなとなるようになってきたような、なんかそんな、はい、感じもします。研修の仕事もしてるんですが、それも自分がもうしたくてなったわけではなくてですね、そうなんです、不思議です。本当にこの仕事をするにあたっても、
はい、
もう自分が学べと自分がもう学ばされてるっていうのがですね、
はい、
本当に感じさせてもらってましたし、最初の頃は、
はい、
で研修も17年になるんですが、
歌よりも古い。
そうですね、
なんか古いだな、
長いです、
長いですよね、はいはい、
なんかこう道を見えないレールというか道をつけてなんかもらえてきたんじゃないかと、うん、でそれに乗っかれて、
うん、
歩いてこれたようなそんな気がします。
こう乗っかれたのはどうして乗っかれたんでしょうね、そこに。
なんでしょうかね、こう、うん、やっぱりこう自分で言うのもなんなんですけど、うん、いつもやっぱりこう 何かにつけてこうアンテナ張ってたりとかですね、
はいはい、
やっぱりこううん、母親によくあんたの鳥は素直だって言われるんですけどなんかこうそういう部分で、
はい、
いいよって言われたらもう そっちに行ったりとかですね、うん、なんかこう人のことを素直に聞いてきたかなっていうのもあるかもしれないです、
ね、あとは僕が感じるのはこう、はい、なんていうかな、こうなんか人に対する感謝とかっていうのをこうすごく、
はい、ありがとうござい
ます、感じるんで、それをこういつも出されてるからいろんなことが返ってこられるのかなって。
ありがとうございます。 ございます。
ね、でこれから研修もお続けになって、はい、歌手もお続けになって、
はい、
なんかさらにやりたいことってどんなんなんでしょうかねって
そうですね、まあ、いろんな、はい、ね、夢というか、
うん、
思いはいろいろあります、
うん、
やっぱりそれこそ研修も何のためにやってるかっていう部分ですから、
はい、うん、
こういうふうにしていけたらいいな、こういうふうになっていけたらいいなって、うん、じゃだから要するにキーワードは貢献であったり、
はい、
お役に立つということですよね。
そうですね、何かをこう伝え、まあ、確かに先ほどのこう、はい、反戦の歌でもそうなんですけど、
はいはい、
歌によって誰かにお伝えするとか、そういうことをこう大事にされてるのかなって。
ありがとうございます、
はい
はい、やっぱり歌もそうですし、研修もたまたま私のこう受講していただいた皆さんがですね、うんうん、みんなそれぞれのこう価値観があったり、みんなそれぞれの生き方をしてこられて、はい、いろいろ心にですね、うん、蓋をするケースがありますよね、はいはい、本来はいい人、本来はもう本当の、ね、人間ってさっきも言った慈悲の心とか慈愛というのはあるんですけど、はい、もうこう曇ってしまって、
そうですよね、
というケースってやはり多いと思うし、うん、ところ鬱になったりとかですね、
いらっしゃいますもんね、
やっぱりこう精神的にしんどい思いをっていう、はい、もちろん私もありましたし、
うん、
だけどそういうところをですね、本当にちょっとした簡単ちょっとしたことでですね、こう皮を心の皮を剥いでいただいて、
はいはい、
本来の美しい自分の心をですね出していただくことでですね、周りの人に与える存在になっていただく、
いや僕もね、はい、こう見てて研修をやりながら歌手をやられてる方はね研修だけとかね、歌手だけとか、まあ、違う似たお仕事をされてる方は
です、ね、
たくさんいらっしゃるんですけれど、はい、元岡さんぐらいかな、この
幸せ者です。
ですよね、
はい、
違うことを同じような、気持ちで同じ方に対応する時もあるでしょうし、違う方、だからその分幅広くいろんな方にこう なんだろうな、お伝えできたり、はい、受け取っていただけたりするのかなって思って、はい、だからね、さっきも聞いた、次は何をされるんだろうってねまあそれをこうちょっと楽しみに、こうまたっていうことを始められるんじゃないのかなって。
今ってちょっと始めてることは実はあるんですけど
もうやっぱり始められてるんですかだから2つとか3つじゃ収まらない方なのかなって。
いえいえ、もうね、なんかあんまり広げすぎてもね、
いや大丈夫だと思いますよ。
ただ
20個ぐらいこう全部進めるとか。
いえいえいえ、とんでもない、もう自分が本当に今生かされてる部分で、何か自分がの、はい、こうできることで人の役に立つなら、
うん、
どうぞこう使ってくださいっていうふうにこう思うんですよね、
はい、
変な言い方ですけど、
ね、でもこう誰かがそれを使ってくれれば自分にも喜びになるし、
はい、その通りです。
そうですよね。だからなんかでもまた次の機会の時にその始められたことをいや聞かせていただいたら僕も嬉しいかなと思いますし、
ありがとうございます、
ね、だから本当にそんな感じで、豊岡さんにはまだまだお聞きしたいんですけれど、この辺でちょっと一段、休憩をしてから、最後のコーナーに行きたいと思います。
ありがとうございます。
このエンディングのところでもこう豊岡さんの歌を
本当に嬉しいです、
毎週半年ぐらい前から
そうです、ね、
使わさせていただいてて、
は
い、
私も家でですね、朝、はい、日曜日の朝8時から聞いてまして、
はい、
で、まあ、聞けない日もあるんですけど、ごめんなさい正直者、はい、ごめんね、はい、もう 流してくださってると思ってね、もう本当に嬉しくて感謝でいっぱいで。
いや本当にね、来ていただけるゲストさん、ご存知なくてこのエンディング、あ、いい歌やねって、こういい歌ですねっておっしゃっていただける方が多いって。
ありがたいです。
いやもうこう使わせていただいて、ありがたいと思っています。
こちらこそ、
今後もこう使わせていただきたい、また違う歌でもまた今度お世話になりたいと思っています。
ありがとうございます、
はい、ありがとう。でもう、まあ、2回目なんでご存知だと思うんですけれど、この放送局は幸せ発信局、
はい、
で、私の番組が、花咲侍なんで、
はい
はい、もう一度こう1年経って豊岡さんに花を咲かせるって、はい、どんな感じなのか、1年経って変わってるのか、変わらないのか。
確か昨年がちょうど愛っていうことを言ったと思うんですけれども、
はい
はい、でもそうですね、花を咲かせるために、っていうことですか。
ためでもいいし、花を咲かせるって聞いて、こう今豊岡さんはどんなことをこう感じられるのか。
そうですね、やっぱり過去を振り返っても私の場合は、はい、さっき申しましたけれども、その中でもやっぱ意識、意識の違いっていうのがですね、
自分自身の意識の違いですか。そうなんです、
はい、随分道が分かれてきたんじゃないかと思ってるんですね、何でもそうですよね。大雨が降っていて、ああ鬱陶しいな、嫌だなと思ったら、その後の先って嫌です、なんか憂鬱になるけれども、
はい、
大雨降ってたってなんかこう、あ、この雨に濡れないで今よかったなと思ったら、それがラッキーになって、この意識の違いってすごい違いがあるじゃないですか、だからなんかこう全部がさっきの反戦歌じゃないんですけど、はい、いい、本当に恵まれてるなっていう風に取れることが花が開いていく、
はいはいはい、
という風にすごく今思うんですね。
本当に自分がどう捉えるか、はい、でそれを捉えて、まあ、はい、どう発信するかとか、はい、そんなことでも変わってくるのかな。
そう思います、よく私たち女性は特に幸せにしてもらいたいとか、
はい、
ね、なんかこう昔は私も白馬に乗った王子様がみたいな、
そんなもの来るか
来るかって目が覚めたみたいなあるんですけど、
はい、
でも決して人が何かいいことを持ってきてくれる、幸せを運んでくれるんじゃないなっていう、はい、やっぱり自分の意識次第で、感謝次第で幸せがやってくるって、花が開いてくるって、
そう
だね、すごい、それは受講生を見てても感じさせていただく、私が学ばせていただく、はい、ところでもある。
本当に何かをこうお伝えするっていうのは、はい、伝える方も本当に受講していただける方からまたこう教えていただ、
はい、教えてもらってます、
もらってますよね、はい、なんかこう得したような感じで帰る時もあるんですけど、
はい、その通りです、
はい、だから本当に、ね、歌の場合もそうだし、研修もそうだし、これから何かやられることもそうだと思うんですけれど、こう自分の意識で捉え方って全然違いますよね。
違いますよね、だからその自分はネガティブだからとか、もうしょうがないやとかじゃなくて、これってね、はい、変えれるんですよ、っていうことを私いつも研修で言う。私めっちゃネガティブ人間だったんです、実は。
嘘、
本当に
今だった
ら信じられないでしょ。
信じられないです
よね。もうね、10代20代の頃っていうのは、はい、もう本当に友達からも言われてましたから。
あ、そうなん、
はい、なんでそんな悪く考えるの、なんでそんなにダメダメっていうの、なんでそんなにってよく言われてました、それが変われるんだっていう、
ね、
この短い時間ではお伝えできないんですけど、
まあ、
その変われるコツがあるんです。
また研修のご依頼がございましたが、オフィス豊岡まで。
そういうつもりじゃなかったんです
けど、本当に、まあ、豊岡さんについては、ね、僕は研修を受けたことないんですけど、歌はお聞きして、
どうでしたか。
いや、なんだろうな、こう、いつもの豊岡さんじゃないけど、いつもの豊岡さんなんです
そう、分かりにくい、
分かりにくいですけど、なんかこう華やかなんだけど、こうステージの上では華やかなんですけど、いつもの豊岡さんがその中から伝えていただいてる、こう なんだろう、こう柔らかいあったかいこうステージだったと思うんで、だからまた今度ね、3月にはこう、はい、行かせていただきたいと思います。
ありがとうございます、奥様とぜひ、
はい、はい、ありがとうございます。また家内に言っとき言っときます。本当にね、今日は1年ぶりにまたこう豊川敦さんに来ていただきまして、はい、本当にいい時間を過ごさせていただいて、
こちらこそ、
いや、もう遠いところをこうね、
ありがたいです、
来ていただいて、こう定期的に来ていただかないと、 いけないのかなって。
定期的に生きていいんですか。
よろしくございますんで、あのまたお呼びしたいと思いますんで。
ありがとうございます。
本日はあのオフィス豊岡歌手の豊岡敦江さんでした、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。